77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサーヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。3月27日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、年度末ということで皆さん忙しく過ごされてると思うんですが、まあ春休みにもねなったっていうことで、今映画館も結構ね、お子さんもたくさんいて賑わってますよね。そんな中、先週ご紹介しましたプロジェクトヘイルメアリー、この作品非常にですね評判が良くて、私実はこの作品 4DX でね鑑賞したんですよ。アンディ・ウィアーの小説を原作とした、滅亡の危機に瀕した地球を救うため命を懸けてミッションに挑む主人公の中学の科学の先生をライアン・ゴズリングが演じてる SF アドベンチャーなんですよね。いや、もうこの物語も笑って泣いて、そして映像もすっごく綺麗、もう宇宙に吸い込まれそうなんです、スクリーンで見ると。しかも私 4DX で見たので、もう座席がこうガタガタ動いたり風もビュービュー吹いたりするので、もう自分も主人公と一緒にアドベンチャー気分にもなれたんですよね。もうこの作品も面白かったんですよ。もう ご覧になった方もいらっしゃると思うんですけど、この劇中登場するロッキーという異星人とのこう共にこうミッションに挑むんですけれども、なんかこう SF というよりもナイスバディ映画だなって思ったんですよね。なので普段 SF 見ないよっていう方もね、きっとね見やすいと思います。この作品はですね、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでほしいですね。まだご覧になってない方、ぜひこの春いかがでしょうか。さあ、今週もまた素敵な作品いろいろありますので、早速ご紹介していきたいと思います。砂丘、ミケランジェロ・アントニオ監督砂丘がこの度上映されることになったということで、夜でベルリン映画祭キングマ賞、赤い砂漠でベネチア国際映画祭金獅子賞、そして欲望でカンヌ国際映画祭パルムドール賞を受賞、1960年代世界三大映画祭のすべての最高賞を受賞し、文字通り映画界の頂点に立ったミケランジェロ・アントニオーニ監督、このイタリアの巨匠が初めてアメリカに渡り全世界注視のもとに完成させた野心作がこの1970年に公開されたこの砂丘という作品なんですね。この砂丘は1960年代の反体制カウンターカルチャーの破壊、空洞化した近代社会の疎外感とそこに生きる人間たちの虚無、そして大国アメリカの現実と未来をイタリアの巨匠が原始した壮大な目視録であり、後にアントニオーニの盟友となるビム・ベンダース監督のパリ・テキサスにも連なる異邦人が見たアメリカの先駆けともなった重要作なんですね。自由を描いたアメリカンニューシネマの代表格イージーライダーがアメリカの神話を作ったとするならば、同じく自由を扱った砂丘はその神話を解体した。ベトナム戦争の最中、異邦人アントニオーニが描いたアメリカのビジョンはアメリカ本国をはじめ世界中で賛否両論を巻き起こしたんですけれども、初公演から半世紀以上を経て様々な再評価の声が高まっています。暴走する文明の極致としてのアメリカを 原始したアントニオーニの視線は今なお変わらぬ鋭さでディストピアと化した現在のアメリカの姿をも予見していたと言えるだろうという、まあ、作品なんですけれども、私この作品初めて見たんですけれども、あの俳優のですね西島秀俊さんがご自身のインスタグラムにこの映画の感想を上げてて、私そのね西島さんの感想に乗っかっちゃったっていうか、西島さんのこう感想にねものすごく共感しちゃったんですよね。私この作品ね鑑賞できてよかったなと思いました。ぜひこの機会にご覧ください。砂丘、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアターシエマで公開です。続いての作品は、ストリートキングダム、自分の音を鳴らせ。アイデー&ティディの監督、田口智朗さんと脚本家工藤官九郎さんが再タッグを組んだ青春音楽映画。日本で初めてパンクロックを自分たちの手で生み出した若者たちによるムーブメント、東京ロッカーズの姿を彼らのカメラマン兼マネージャーだった写真家、地引雄一さんの自伝的エッセイ、ストリートキングダムを原作に描いています。キャストには、ミネタ・カズノブさんのほか、若葉竜也さん、吉岡里帆さん、中野大河さん、間宮祥太朗さん、大森奈緒さん、中村獅童さん、中島瀬那さんなどが出演しています。まあ、この時代に音楽に情熱を捧げた人たちのエネルギーを感じた作品でした。まあ、そしてキャストが豪華、しかも演技も豪華、もう最後まで引き込まれた作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ストリートキングダム、自分の音を鳴らせ。こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の TJOY 博多、ほか全国で公開中です。続いての作品は映画ジェインリアクションズ。ホラー映画の金字塔、悪魔の生贄はなぜ語り継がれるのか、その核心に迫る制作50周年記念のドキュメンタリー映画です。まあ、ジェインリアクションズはあのコメディアンのパットン・オズワルト、映画監督の三池崇史さん、オーストラリアの映画評論家アレクサンドラ・ヘラーニコラス、そして作家のスティーブン・キング、そしてガールファイト、ストレイドッグで知られる映画監督カリン・クマサなど第一線で活躍する表現者たちが、自らの原点となった悪魔の生贄の恐怖とその計り知れない影響を証言します。極限まで削ぎ落とされた荒削りなインディペンデント映画はいかにして世界的神話となり、半世紀を超えて連鎖反応、チェインリアクションズを引き起こし続けているのか、映画史に刻まれた衝撃、その核心に迫るドキュメンタリー映画で、第81回ベネチア映画祭クラシック部門最優秀ドキュメンタリー映画賞を受賞した話題作です。もうこの作品すっごく面白かったんですよ。まあ、悪魔の生贄ってもう私見た時にもう二度と見たくないってこう思ったんですけれども、まあ、三池崇史監督はじめ5人による見解で語られていて、いろんな角度からの解釈になんか興味をそそられてしまって、次この悪魔の生贄を見てた時にはちょっと見方が変わってね、意外に面白いのかななんて思ってしまいました。ぜひご覧ください。チェインリアクションズ、こちらは明日3月28日の土曜日から全国順次公開となっておりますので、詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、もう一つご紹介しましょうね。そして彼女たちは、ある子供少年と自転車などで知られるベルギーの名将ジャン・ピエール&リュック・ダルデンヌ兄弟が母子支援施設で暮らす5人の若き母親たちを描いた群像劇。クロースのルーカンドン監督が共同プロデューサーに名を連ね、2025年第78回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品され、脚本賞とエキュメニカル審査員賞を受賞したという話題の作品です。まあ、この作品ですね、かなり考えさせられる作品で、まあ、若くして妊娠出産した5人の女性たちの不安、そして弱さ強さ、そして家庭環境とか、あの辛い過去とか、もうそれぞれ一人一人の心の葛藤が描かれていて、リアルな現状をこう見せられているような感じだったんですよ。まあ、この作品をあの見てよかったって、まあ、思ったんですよね。まあ、生まれてくる、まあ、子供はにはこう罪はない、でもどうしようもないこう現実、まあ、映画と一緒になって考える作品でもありました。たくさんの方に見てほしいです。 ぜひこの機会にご覧ください。そして彼女たちは、こちらは全国順次公開となっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。キング・オブ・キングズ。クリスマス・キャロルで知られるチャールズ・ディケンズが自身の子供たちに読み聞かせるために執筆し、生前の出版を禁じていた主イエスの生涯を原作に、イエス・キリストの誕生から復活までを描いた長編アニメーション。制作監督脚本を務めたチャン・ソンホ率いる韓国のモファクスタジオが制作期間10年をかけて完成させました。声優にはケネス・ブラナー、ユア・サーマン、オスカー・アイザックなど名優たちが名を連ねています。まあ、キリストの生涯を改めて知る、知っているようで知らないこともあって、子供に語って聞かせるように話が進んでいくので、とってもわかりやすいですし、物語の中に入りやすくてとっても良かったんですよね。今回この作品を見たことで、いろんなものの見方とか感じ方もね、変わるような気もしました。声優も豪華ですよね。映像もとっても綺麗な作品ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。キング・オブ・キングス、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のキノシネマ天神などで公開です。続いての作品は90メートル。難病の母親の看病を続ける高校3年生の息子と、我が子の希望ある明日を願うシングルマザーの姿を描いたドラマ。母親を看病した経験を持つ隠し事の中川俊監督が、自身と自身の母親を重ね合わせながら反自伝的作品として描いています。キャストには三時相馬さん、そして菅野美穂さんが出演しています。母親の介護のため、自分のことは諦めないといけない息子もやりたいことや夢があるのに、でも母を放っておけないっていう、この心の葛藤に私はね、涙が出てしまったんですよ。ラストですね、この息子が語る言葉がね、胸にジーンと響きました。もうお母さんの介護で大変ねとか、何もできずにかわいそうねでは終わらないいい作品でした。ぜひ彼とね、同世代の人たちにも見てほしいです。90メートル、こちらは九州では福岡の TJOY 博多、他全国で公開中です。続いての作品は鬼の花嫁。コミック版 も人気を博した和風恋愛ファンタジー小説鬼の花嫁を、クローンジェネリックロマンスの池田千尋監督がメガホンを取って、永瀬廉さんと吉川愛さんがダブル主演を務めた映画になっています。この作品ですね、鬼と人間との恋物語に私胸キュンしてしまいました。二人の恋の行方をね、最後までこう見守りたくなってしまうんですよ。そしてもうこの作品を見たら、特に女性の方、永瀬廉くんのこと好きになっちゃうんじゃないかななんて思いました。もう吉川愛さんもとっても可愛かったです。もう純愛物語っていいですよね。もう最後まで楽しめました。今日は鬼の花嫁が受け継ぐ白花万寿者へをモチーフミラーとオリジナルロゴステッカーをセットにして2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは4月1日の水曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。鬼の花嫁、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽、ほか全国で公開中です。さあ春休みですね、もう一つ行きましょう。映画煙突町のプペル、約束の時計台。西野明弘さんによる同名絵本を原作とする2020年のアニメ映画煙突町のプペルの続編。2019年発売の絵本チックタック約束の時計台を原案に、大幅なスケールアップをして映像化し、前作で遠くへ行ってしまった大切な友達プペルに、少年ルビッチがもう一度出会うまでの物語を描いています。前作に引き続き西野さんが制作総指揮、原作脚本広田雄介さんが監督を務め、スタジオ4度Cがアニメーション制作を担当。 テレビドラマ観察費朝顔シリーズなどで知られる子役の永瀬柚子奈さんが主人公ルビッチ、そして前作でプペルの恋を演じた久保田正孝さんが再びプペルの恋を演じています。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。映画煙突町のプペル約束の時計台、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。生きているんだ友達なんだ、テレビドラマ初恋ざらり、じゃああんたが作ってみろよなどの話題作を手掛けた脚本家上野しおりさんの長編監督デビュー作。上野監督が自身の学生時代の実体験から執筆し、イサマスタジオ映画祭シナリオ大賞2022で大賞を受賞した脚本をもとに、誰もが経験したことのある出会いと別れを丁寧に紡ぎ出しています。まあ、この作品39分という短い時間の中にいろんなものがこうギュッと詰まっていて、このねタイトルがねぴったりの作品でした。まあ、ふとした時にねなんか思い出してしまいそうなね作品だったんですよね。まあ、私があの監督のね次回作も楽しみだななんて思いました。生きているんだ友達なんだ、こちらは東京のテアトル新宿ほか全国順次公開となっております。今のところちょっと九州ではですね公開は未定となっているんですけれども、これからね上映館増えていく可能性もありますので、ぜひ公式ホームページをチェックしてくださいね。さて、いつも番組を聞いてくださりありがとうございます。4月からも引き続きこの時間にフラワーシネマお届けしていきます。まあ、皆さんが映画を楽しみ、お手伝いができるよう楽しくお届けしていきたいと思いますので、どうぞ来月からもミカのフラワーシネマよろしくお願いいたします。今週のラストナンバーは星に願いをお聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。そして来月からもどうぞよろしくお願いいたします。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。